リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第68回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはケイタロウと
コマシーと
ヨーヨーです。
お久しぶりです。どうも。
お久しぶり。
お久しぶりです。なん
かいなくない？一人。
あのね、言わせてもらうよ、
うんうんうん、
今日まあ日付から言わせてもらうと10月2日ですよ、
うん、入った
2日だね。
10月2日ですよ。そうですね、
寒くなってきたよね、
まあ、秋になってきましたね、
うん、
で、
うんうんうん、
今日このポッドキャストを収録するぞって言ったやつがいないんですよ、う
ん、あ
だよね。俺ら呼ばれた側だよね。
呼ばれた側ですよ今日。しかも皆さん今日の夜大丈夫ですかって言った人がいないんですよ、
うん、
どういうことなんだろうね。でも集合今回かけたトマト屋さん、
うん、
どっか買い物行っちゃったんですか？これ
は次回の配信の時にちょっと事情説明をしてもらいましょうよ、う
ん、あ、釈明会見をね、はい、
釈明会見を真実を話すのか嘘を話すのか本人に任せるとして、
うん、だね。どんな形があるのでしょうかっていうね。
そうですね、
はい、
まあ、まあそんなことで、
はい、
呼び出した言い出しっぺんのトマト屋が休みっていうことで、うん、まあ、私が急遽アンカーマンを務めることになったんですが、
はい、
前回はコマシーさんとトマト屋さんで2人で話してたんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。で前回はトマト屋さんが Apple ID を乗っ取られたっていう話をしてたんですけども、
うんうんうんうんうん、
今回はケイタロウさんが乗っ取られたっていう話なんですよね。
ね、僕はね乗っ取られてはないんですけど、まあ、乗っ取られた人から連絡が来たって話を今日ちょっとしようかなと。
おうおう、
トマト屋からってことですか？
それぐるぐる回って同じ話じゃねえかよ。
音楽を買ったっていう話。
あ、そうだね。なんだ、名忘れちゃったもん。とりあえずハッピータイムっていう曲だったような気がします。
なるほどね。まあ、全然僕はハッピータイムを過ごしてなかったけどね、この何ヶ月か。
詳しく聞こうか。
それ話してると全然ね、リンゴが踊らなくなっちゃうから、ちょっとやめましょうか。
リンゴが腐ってくみたいな感じになっちゃいますね。
まあ大して今から話す話もリンゴ踊るわけじゃないんだけどね。実はですね、地元の先輩からですね、
うん、
まあ、突然こうインスタグラムで、
うん、
ダイレクトメッセージが来たんですよ、
うんうんうん、あの分かりづらいやつでしょ。
分かりづらいやつ、
通知だけさすごい立派に出るんだけど、どこにあんだよそれっていう。
そもそも僕知らない、うん、インスタグラムでダイレクトメッセージできるんだ。
できるんだよ。
できるんだ。
あ、インスタグラムってコマッシュやってないの？
やってます。だいたいラーメンかカレーの写真しか載っけてないんですけど。
あ、そうだよね。俺さっきいいねしたわ。ハートマークつけた。そ
う、ありがとうございます。ラーメンかカレーの写真しかアップしてないんですけど、逆にそれぐらい説しか使ってないので。
インスタグラムを立ち上げると、うん、右上に謎のトレーみたいなマークが出て。
ありますね。
うん、そう。それを押すとね、ダイレクトメッセージ、ちょうど本当ツイッターと同じような、個別にメッセージが送れるっていう機能が実はあるんですけれども、
これどう考えてもインスタグラム的にはさ、唐突感ありありだよね。いきなりダイレクトメッセージって感じで、なんか分かりづらいよねこれね。
なんかね、ちょっと話それるけど、インスタグラムのちょっと UI 微妙で、
うん、
ユーザーフレンドリーじゃないっていうか、
そう、
自分の写真にコメントを書いてくれた人に対して返事を送ろうとして、
うん、
で矢印マークみたいなのを押すと、
うん、
これダイレクトメッセージになっちゃうんですよ。
最悪だよね。
言ってることは分かるから、
こっそり内緒で話すことになっちゃうんだよね。
そう、全然リプライにならないっていう、
うん、
まあ、そういうなんかちょっと複雑な作りになってるんですけど、まあまあそれは置いといて、そのダイレクトメッセージで、
はい、
今忙しいって一言来て、
うん、
でも普段僕この人とやり取りするときは Facebook のメッセンジャーでやってたんで、
うん、
あれなんかおかしいなとは思ったんですけど、
うん、
まあ、今忙しいってきたんで、普通にまあ、電話はできますと送ったんですよ、
うん、
で電話はできますって普通に送ったら、この怪しいメッセージが、まあ、届きまして、
う
ん、2つね届いたんです、メッセージが、
うんうん、
まず1つ目が、検証コードメッセージを受け取ってくれる、メッセージが入ったら私に転送してくれよ。
ほう、
まあ、まずちょっとこの検証コードメッセージっていうのがちょっとよくわからなくて、
うん、
まあ、受け取ってもねえし、と思って、で次に、うん、私の LINE が凍結されてるから、コンタクトリスト中の何名の友達の携帯検証で凍結を解除することが必要だから、 携帯電話番号を教えてくれる、まあ、ちょっとかなり複雑なね、複雑っていうかかなりちょっと微妙な日本語のニュアンス のメッセージが届いて、
LINE が凍結されてるからインスタグラム、
そういうこと言いたいんだと思うんだよね。
メッセージが来てるっていう体にしてるってことだよね、
うん、まあそうだね、そういう体なんだろうね、うんうんうん、まあ要は LINE が凍結してるから LINE でコンタクト取れないから、うん、まあ、携帯番号教えてくれればそれが解除できるんで教えてくださいと、うんうん、
はいはい、
まあ、さっきも言った通りこの人と僕あの Facebook のメッセンジャーでやってるんで、
やってるから通常ありえないと、
うん、通常はこれありえねえだろうなと、うん、受注ハックなりすましだなと、
うん、
乗っ取られちゃったなと思って、うん、まあ、ちょっと僕はそれに対して、まあ、それは大変ですねと、
うん、
で一応返事したんですよ、僕もそれは大変ですね、番号は110番ですっつって言ってたんですけどで相手からそれ、ね、せっかく教えたのに何のリアクションもなくてですね、
せっかくね、
うん、
大事な番号をね
かけたんじゃないですか、
かけたのかなあ、お縄なのかな
お縄なのかもしれないよ。
それでまあ Facebook で本人と連絡を取りまして、まあ、ちょっとこういうメッセージが来たんで、うん、多分なりすましかと思われますが、
うん、
念のため連絡は取れますのでっていう風な形で本人に取る連絡取ったら、まあ連絡はしてませんと、
うん、
で至急パスワード変えます、ありがとうございましたって感じでこう来たんですけれども、ちょっとインスタグラムでもうこういうのがあるっていうのを初めて見たもので、ちょっと驚いちゃって、
うんうん、そうだね、インスタグラム僕はさっき言った通りダイレクトメッセージ機能があること自体知らなかったので、
一昔前ね LINE ですごく流行ったじゃないですか。
僕ね LINE もでも来たことないですね。
俺毎日のようにね SMS で LINE の ID 凍結されたから新しいアカウント作ったんで再登録お願いしますっていう人からのメッセージがすごい届くんだけど、
へえ、すごいね。
うざいよね、知らない人ばっかなんだけどねどの人も。
あそう、すごい、
基本 LINE が命だと思っている人たちの仕業だよね。てか SNS にみんな依存しすぎだよね、バカじゃんね作り直せいいだけじゃんこんなもん、何必死に自分のさアカウント守ろうとしてるふりをしてるんだろうね、アホくさって思った
すごいね、ちょっと熱量ぶっ込むところ間違ってない
ちょっとだね
ちょっと突然ちょっと発火してビビったんだけど、
うん、違うんだ
突然波が来たから今ついていけてない俺ら
最初からこれ言いたかったんだけど、うん、どうしようかなと思って
なるほどね。ただまあ自分は LINE とか Facebook、うんうん、Twitter とか一通りやってるんで、
うん、
逆になんかいろんなところでコンタクト取れるから、
うん、
裏は取りやすいかなっていうのはね。
あ、まあそっか、違うアクションでの裏が取れるってこと。
そうそう、たださっきヨヨさんが言った通りほとんど LINE メインで使ってる人で、うん、最近流行ってるからインスタやりだした人とかっていうと、
うん、
結構引っかかっちゃうかもしれないよね。実際今忙しいで反応しちゃったしね。
あ、そっか、
ちょっとおかしいなって思いつつも
、うん、
ああまあ確かにね、うん、
でも今忙しいって結構こう打ちがちじゃないですか自分らも。
ああ確かに、
うんうん、翌日ですねちょっとこの話後日談があって、
おうお
う、まあ後日談っていうかこの2つがつながってるのかどうかもよくわからないんですけど、
うん、
今度は MMS でいわゆる iPhone のメッセージでインスタグラムさんっていう方から来たんですよでインスタグラムさんから来て
はい、はい、
でシステムエラーによりインスタグラムからログアウトされました
MMS で
もう一度ログインって書いてあってで、まあ、その下にですねちょっとタップしてプレビューを読み込むっていうメッセージとともにアドレスが載ってるんですけど、
うん、
まあ、よく見ると iinsta.am っていう、
うんうん、
なんか謎の
インスタグラムの綴りの中にドットが入ってて、ドットがなんかいかにもインスタグラムっぽいんだね。
そうなんだね、そうそう instagr.am みたいな、
はいはいはい
えとかと思って、ちょっとこれはさすがにあのタップしてプレビューを読み込むちょっと勇気がなかったんですけどもで、まあそんなあのメッセージが来て、ただ、うん、さっきのやり取りでやり取りの中で僕の携帯番号を打ち込んだ覚えはないんですよ、
うんうんうん、
だからなんでこう たまたまタイミング的に翌日来た全く別の手法なのか、それともその1日目にふざけて110番って送っちゃった僕が悪かったのかちょっとよくわからないんだけれども、インスタ絡みでなんかそういったちょっと怪しいメッセージが、まあ、2日連続届いたもんでああインスタ狙われてんのかななんて思ってね、ちょっと今日は注意喚起のために、
うん、インスタグラムを登録するのに確かメールアドレスも登録しますよね。
メールアドレスも登録するけど、
それと送られてきた メールアドレスは別物。
あ、別物っていうか多分これ番号で届いてんじゃないかなと思うんだけど。
電話番号で届いてんだ。
あ、でも違うか。
MMS だからメールアドレスじゃないですか、ね。
あ、メールアドレスか。
うん。
あ、でもちょっと何で登録したか覚えてないな。
MMS ってキャリアメールのメールアドレスだよね。
だからキャリアメールってことだよね。そうそう
そう。でもね、キャリアメールではアカウントってほとんど登録しないから多分違うと思う。
しないよね、普通ね。
我々は大体もうフリーアドレスかなんかですよね、みんな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。このメッセージがだから、うんっていうと SMS なのか MMS なのかもちょっとよくわからない。
そうだよね。だからキャリアメールの方にこういうメッセージを送ってくるセンス自体がもうアウトだよね。
うんうん、そう、なんかね、すげえすごいモヤモヤした感じなんだよね。
とりあえずでも慶太郎さんのインスタグラムは今なんかちょっと危険な状態ではあるんですよね。
荒ぶってる感じがするね。
うん。これは僕とヨヨさんやっぱ慶太郎さん今フォロー外すべきなんじゃないかと思うんだけど。
あ、そういうこと。
寂しいからやめてそれ。ちょっと若干自分で話題に出したことでハブられるのちょっと悲しすぎるからやめて。ちょっと検索してみたら、うんうん、やっぱり乗っ取られた人いるみたいで、
うんうん、
結構一人は乗っ取られた経緯とか、まあ、解決方法なんかを乗っ取られてからユーザーID、うん、っていうかログイン名もなんか変えられちゃったみたいで、
か
わいそう。メールアドレスもそう変更されてログインすらできなくなっちゃったって言って、
よっぽど嫌われてたんだろうな。
そう、いや、かなり陰湿ないじめだなとかと思うんだけど。
もしくは困る情報を発信させられてたか。
だからその結局そのインスタ乗っ取られても、まあ、大した写真も載ってないかもしれないけど、
うん、
まあ、そこにねメールアドレスが入ってたりだとか、
そうだね、
まあ、パスワード共通でね、うん、使ってたっていう人もいるだろうから、
うん、
まあ、そういうこと考えるとやっぱり怖いよね。
まあ、一番困るのはあれだろうな、どの SNS もさ、うん、ブロックしてるリストを見られたら嫌だろうな。それが一番嫌だろうな。そのぐらいかな俺が困るのは。
そんなにブロックしてる人いる？
ああ、ひどいよね。ひどいよねこれね。うんうんうん、
僕は大丈夫ですね。ブロックリスト、ブロックしてる人多分いないので。僕
は、あ、素晴らしい。
なんかあの変なスパムアドレス系はあるかもしれない。
そうそうそうそう、
そのぐらいなんで。
うんうんうん、うん、いやー、これだからちょっとインスタやってる人たちはまあ注意してもらって、
うんうんうん、
あの押さないように、まあ、ちょっと僕はあの正義のためにね今日は。
そうだね、少なくとも慶太郎さんから今忙しいって来たらもう無視しようっていう、うん、
だね。そうそう、で教えてもらえるのはたかだかあの110番ぐらいしか教えてくれないから。
そう、あのみんなあいつ暇なんだなって終わっちゃうでしょ。俺から今忙しいって来てもね、
ツイッターのオープンリプライで今忙しいって来ても無視するから。
本当に。
ひどい。
結構ね無視されること多いからね僕もね。うん、記録するとかさ、
まあ、SNS は逆に言うとでもそういうメディアですからね。
そうだよね、うん、そうそうそうそう、そこが怖くてやってられるかっていうところは
ね、
あります
からね。意外に一方通行なものですからね。
そうそうそうそう、うん、だからそういった意味で言うとあの今忙しいって来たのも結構世話になってる人だったんで、
あ、まあ、無視はできないよね。
そうそうそうそうそうそうそう、だからね反応しちゃったんだよね、
うんうん、
でなんかねちょっとインスタとはまた全然違うんだけど、
うん、
この間あの iOS 10にアップデートしたんですよ、うん
う
ん、
はい、
iPhone をね、
うん、
でそうすると紐付けし直したりする機会ってあるじゃないですか、
うん、
あの自分の Apple ID とか
更新みたいな感じでね、
更新みたいな感じで、
はいはい、
で なんか俺よくちょっとあの辺よく分かんなくて適当にポチポチポチポチ押しちゃうんですけど、
うん、
ひょんなところ で、
うん、
あ、でちょっとねモヤモヤしてることこのアップデートのたびによくあって、例えば iPhone で新しくログインすると別な iPad とか Mac でこうどこどこでログインされましたみたいな通知来るじゃないですか。
通知ポップアップみたいに出たりしますね。
そうそうそう、うん、でそれがねなんか今回成田じゃなくて千代田区なんですよ僕。
ほう、
確実に俺が今やってるから多分通知としては問題ない、自分がログインしたっていう通知だと思うんだけど、なぜか場所だけ
千
代田区になっちゃってるんだよね。
どうなんですかね。僕ポケモン GO 杉並区でポケモン取っても練馬で表示されたりして、
うん、あ、そう、あ、
それさ近いから微妙に GPS 判
定、微妙に、そうそうそう、微妙なレベルなんだけど。
ケタロさんその時は Wi-Fi でしたか？
Wi-Fi
ですか、
ね、うんうんうん、そうそう
そう、そうするとプロバイダーの住所だったりしませんかね。
あ、 あなるほどね、そういうことか。
そういうのも変わるんだ。
あるし、あとは IP アドレスが 3G4G 回線だと、
うんうん、
地方で拾ってきたものをずっとその IP 使ってると、その地方の位置情報が残ったりすることもあるから、うんうん、更新されない。
なるほど、なるほど、なるほど。
あのね、 GPS 超手抜き仕事なんだよ。ちゃんと GPS で測ってくれてなくって、IP で判断したりするのを優先度高くしてるから、
うんうん、
そっちから取ったら、もう取れたね、つってやったりして。だから俺ね、あの、電車乗ってる時に、
うんうん、
大手町で降りてんのに、チェックインするじゃん、ポースクエアで。
うん、
そうすると、浦安にいることになってたりとかして、そんな距離離れてるとこチェックインできませんとか言って怒られるんだけど、俺ここにいるし、はいはいはいはい、と思って。
うん、ああ、そうなんだ。あ、そういうことあるんだね。
なることもありますね。
というわけで、あの、教えてヨーヨー先生のコーナーでしたみたいな、ね、
やっぱりさ、あの、俺熱ぶっこんだとこあってんじゃんあそこでしか熱入れられなかった
そうだね。で、ちょ、それでね、で、うん、その時にまあ、ひょんな拍子に Apple ID のなんかこう管理画面にログインする機会あったんですよ、
うんうん、
で、なんかログインしてふと誕生日見たら、
うん、
なんか1日ずれてたんだよね、誕生日が。あれさ、コマシかなんか前乗っ取られた時1日ずらされてたって言ってたの、うん、
へえ、
うん、でその話をそう思い出して、で、
お
ー
お
ー
お
ー、え、俺今乗っ取られ最中みたいな
乗っ取りかけ
乗っ取られかけみたいな。
乗っ取られかけ、
そうだ。なんでちょっとさすがに Apple ID の方は不安になって、うん、パスワードを変更したんですけど、
あと Apple ID の方はね、2段階認証とかにした方がいいっすよ、
う
ん、
そうね、
うんうんうんうん、そうだね。でそれもだから乗っ取られたのか俺がたまたま間違えてるのか、
うん、
も
う
全然わからない。ただ間違えてるだけだとしたらここで話す価値もないクソみたいな話なんだけど
いやでもだって今まで問題なくて、うん、たまたま開いたら誕生日一日連れてたって、
うんうん、
ね、まあ圭太郎さんだっていつから使ってる iPhone3GS ぐらいの時から Apple ID って使ってるわけでしょ。
いや、あの、前回の話じゃないけど、それより前から使ってるね、
うん、
iPod。
そうだよね、 iTunes が始まった時にみんな作ったよね。
そうか、それ使ってんだったらその時から誕生日にずれてたなんてありえないよね。
まあそうだよね、うん、
プログラマー的な視点で言うとさ、
うん、
システムのさ時間判定がさサマータイムとかでずれるとかさ、 あと、
うんうんうん、
グリニッチの時間になってしまうとか、アメリカ時間になると1日ぐらいは誤差の範囲かなって思って、うん、あ、バグだろうなこれって思っちゃうけどね俺。
あ、バグの可能性もあんだ。ウルード氏とかもある。
ウルード氏判定が入ってなかったら相当古いシステムだろうね。
まあそうだよね、
ありえるかもしれない。
そしたらもっとずれてなくて逆におかしいよね。
そうそうそうそうそう。あとね、うん、あの時間合わせサーバー、タイムサーバーってあるじゃないですか、うんうん、あれがずれてるっていう時もたまにあるからね、うんうんうん、ひどいよねそれもね。
でもさ、だからその登録した時にずれんだったらわかるけど、
うんうんうん、
だ、まあ、登録されたものが動くことはあんまないじゃない。
そうなんだよ、うん、ところがさ、まあ、下手な SE がさ作るとさ、うん、余計なことプラス9とか9時間とかにするとさ、やっぱ日付ずれたりとかしちゃうし、
ね、あ、なるほどね。そうそう
そう、なるほど。
そうか、
は往々にしてあるかもしんないなっていう。
アップルであるか
アップルだぜ、
うん、
アップルだ、
アップルだよ。
だからこそありそうじゃね。
そう、
定着率悪そうだと思うよ2,3 年使ったら使い古されてボロボロに捨てられるような感じがしねえか。ね、
まあ LINE かアップルかぐらいの回転数だと思うけどね。
そう思います、う
ん、なるほどな、うん、そうかそうか。いや、まあそんなことでね、ちょっと最近僕もどこかで人事だなっていう風に思ってたところもあるんだけど、
うん、
なんかこういう風にその乗っ取られた人から連絡が実際来たりとか、
うん、
自分もそういうねなんかちょっと
こうニヤミ
スを、ね、不思議な現象がね起きると、うん、なんかちょっとやっぱ危ないなと思って、2回続けた同じようなテーマなんだけどね。
あ、そうですね、でもそうだね、結果的にそうなりましたね。つまり、
そうそうそうそう、
前回出てれば一つにまとめられたんじゃないか。
ごめ ん、 んそれは本当ごめんそうだよね、
しょうがない。
それを言う資格はもう今のところコマシしかいないから。
そうだね、
そうだね。これで俺が来月ぐらいに発生してももう3回目だから取り上げられないっていうことなんでしょ
闇に葬られるよ。
そうそう
そう、いや遡ると僕の回もあったんで4回目になる。
そうか、
うん、あ、そうだね、
そうそうそう、
そうだね。やっぱなんだかんだ言って、まあでもネットで付き合ってるとそういうことね、1度や2度でやっぱり、
まあ、ありますよ、
ね、ありますかね。まあでも自分にはないだろうと思ってたらね、
うん、
実際被害があるわけですからね、
うんうんうん、
いやでもヨーヨーさんになったらもうプログラマーのヨーヨーさんが乗っ取られたとかつったらもうね、
ないよね、
プログラマーとしてのね
すっげえ、うん、すっげえプレッシャーだな、
権威に関わりますよね
俺明日一生懸命全部二段階認証に書いてる。
それで飯食ってんだからね。
そうだよね。乗っ取られるわけがないよね。
やべえ。
すげえ。絶対二段階認証するよね。全部。
なんか明日我々の方にもなんかポップアップが来そうだよね、並ばず系のやつの。
あ、並ばずのやつもね。
しかもさ、自分でログインするの間違っちゃってアカウントロックかかっちゃったりしてる。
で、さっきのちょっとインスタの方にも話戻るんですけど、
うん、
インスタグラム乗っ取られたら、
うん、
インスタグラムのホームページのヘルプの方から、
うん、
解除の申請ができるみたいなので、
乗っ取られましたよっていう報告をしてってことですね、
うんうん、そうですね。ちょっとブログの方にも詳しく書こうと思うんですけど、
うん、
インスタグラムのヘルプセンターっていうところから、
うん、
プライバシー&安全センターっていうところを選んで、それから報告するっていう風にすると、
うん、
私のアカウントが乗っ取られましたみたいな報告する画面に行けるので、それはログインしてなくても行けるので、乗っ取られちゃって、さっきみたいにね、メールアドレスも変えられちゃって、うん、まあ、要するにパスワード変更すらできないと、
うん、
まあ、そういった時もインスタグラムのホームページからそういったたどると乗っ取られ申請っていうのができますので、まあ、もしもね乗っ取られた不幸な方はそういった形で、解決していただければなと思いますの で、
です、ね、
よろしくお願いします、
うん、はい。
まあ、今日なんかすごいあっさりしちゃったね。やっぱりあいつが話長いんだね。
長い長い。だって前回 Apple ID 乗っ取られた話なのに、うん、なぜかタイトルにもあったけど、うん、自転車の話とかありますし、あとで映画の話とかしてましたからね。
うん、広がって面白いじゃない。
あ、いや、いいんだけどね、もちろんいいんだけど。
あいつがいないとこんなに早く終わるんだと思って。
そしたらメール言っといたらいいんじゃないの。
あ、メールいきますか。メール最近読んでないもんね。
そうですね、
うん、じゃあちょっと待ってね。6月ぐらいに来た、まあ、4ヶ月ぐらい前だからまだ新しい方ですかね。並ばずにしては
そうですね、
並ばずにしてはね、
新鮮な
うちにお届けしましょう、う
ん、はい。
深夜さんからいただいたメール読みたいと思います。
はい。
次回のテーマの参考にということで、並ばずの皆さんへ、いつもシドニーから密かに聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近 TBS ラジオがポッドキャストのサービスを終了して新サービスラジオクラウドへの移行を発表しました。ぜひポッドキャストのこれからの在り方などについて皆さんに議論してもらいたいです。よろしくお願いします。深夜ということで、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そうだね、まあ、だいぶちょっと旬も過ぎたけど、
うん、
TBS ラジオがポッドキャストのサービス、まあ、停止して自分たちの独自の配信サービスTBS ラジオクラウドっていうので配信をすると言って、うん、ちょっとネット上ではニュースになってましたね。
当時はそうですね、かなり話題になってましたね、
うん、うんうんうん。
ちょっとね、でもポッドキャスト、まあ我々も大して配信してないんですけど、うん、ちょっと頑張らないとね、うん、なんかもともと下火ですけど、なんか最近さらに下火になってるような気がするので、
なんかね、うん、そうだよね、うん、うんうんうんうん。
今パッと見たところ、
はい、まあ、うん、
だいぶ時間が経ったからかもしれないけど、 TBS ラジオって結構上位にランクインしてたんだけど、
ね、
もほとんどなくなっちゃいましたね。
物自体はあるんだ、まだ置いてはいるのかな。じゃあ、
うん、チャンネルは残ってる人はそのまま残ってるっていう感じだけど、東京ポッド許可局だけは、
はいはいはい、
そう、うんうん、あの番組はポッドキャストから始まったっていう形があったから、 TBS ラジオさんもポッドキャストに残してくれてて、うんうん、でも前は3部構成の3つとも聞けたんだけど、最初の一部しか今は聞けなくなっちゃったんですよね、
うん、
でもね、これね、すごいのが、土曜か日曜の早朝にやってた番組なんですけど、うんうん、今月曜の深夜伊集院さんの前に移ったから、うん、オンタイムで聞けるようになったっていう、うん、なんで俺東京ポッド許可局の CM してんだろうね、
うん、
そう
あれでしょ、お金ちょっと発生してるんでしょ。
してないから もらってないから、
プログラマーだから。
違うよ、関係ない。なんかすごい悪意を持ったプログラマーの言い方初めて聞いたよ。
あ、なんか利権の匂いがしたぞ。
しないっちゅうの。
しないか。
好きなんだよ俺これは、聞いてる。
そうかそうか。じゃあ TBS ラジオのさ、ポッドキャスト結構ヨヨさん聞いてたじゃん。
そうですね。
じゃあ今ラジオクラウドでは聞いてないんだ。
よっぽど聞き逃して、これ聞きたいなっていう時だけなんですけど、うんうんうん、聞くけど、昔みたいに全部落として全部帰りまでに聞いてみたいなのはしてないっす。
それは、ね、そのやっぱラジオクラウドが使い勝手が悪いから聞かなくなったとか、そういうこと。あ、やっぱそういうことなんだ。
ストリームだけでしか聞けない。
あ、そうなんだ。
保存ができない。
そうなんだよね。
ホームページ上にアクセスしに行かなきゃいけない。 ログインがめんどくさい。もういくらでも上げられるよ、使い勝手の悪さだったら。
まあ、YouTube みたいなもんだ。
まだ YouTube の方がいいな、俺は。
僕ね、実はね、はい、TBS ラジオクラウド使ってるんですよ。
お
今でも。
おうおうおうおう、
この4ヶ月、うん、あ、だからリリースしたのが多分6月なんだろうから、うん、もう6、7、8、9。
ケタロさん、それはメディアは iPhone、うん、それとも Mac？
iPhone。
iPhone 上で。
うん、ラジオクラウドになってから今までなかった帯域制限がかかるようになった。
あら、
うん、
なるかもね、それはね。
まあ、玉結びを聞きながらやっぱり運転する機会が多いもんで、
はいはいはい、
まあ、玉結び聞いて消化するのでちょうどいいぐらいだったんですよ。うん、聞いてる流れもあったんで、うんうんうん、まあ、ジャンプと一緒でこうなんとなくやめられなくて。
そうだね、あれ中毒性高いからね。
そうそうそうそうそう。なんで今でも聞いてるんですけど、恐ろしく使い勝手が悪いよね。あの、
そうなのよ。
まず一つの番組に対して、玉結びって月曜日から金曜日まであるんですけど、
うん、
1日の収録分で番組が長いもんで3つのエピソードに分けて配信されてたんですよ、今までも。ポッドキャストでね、
もともとラジオの枠としては何時間番組なの？
2時間半。
2時間半か。
2時間半が3部構成になってた、
うん、まあお便りとかあの音楽とかは抜いてコーナー3つ、メインのコーナー3つぐらいで、うん、でそれがね、ラジオクラウドだと連続再生できないんですよ。
そうだね、3つに分かれるね。
要するに1個聞いて終わったらまた次のメニュー開いて
エピソード選んでみたいな。
そうそう、エピソード選んで、なんだよこの、
なるほどなるほど、
クソ UI みたいな、はいはいは
い、でも慶太郎さんの玉結びの説明も金もらってる感じがしたね。
あ、そう？あ、まあまあまあ、
プログラマーだから
関係ないからプログラマー
金はもらってないけど、あのほら元カノだから
赤い卵が、
そうそう、元カノだからね。
はいはいはい、
う
ん、
まあ妄想だけどね。そうそうそうじゃないよ。で、そう、 TBS クラウド、まあ、使いづらいなとか思いつつも、
うん、
一応こう聞いてたわけですよ、
うんうんうんうん、
だけど今度なんかあれだよね、またラジコで今度時間に関係なく聞けるサービス始まるんでしょ。
1週間分遡って聞けるようになるのがタイムフリー聴取機能。
ああそうなんだ。
でシェアラジオは SNS にこの番組いいよねって、うん、あの共有できる企業だよね。
おお、
これが10月11日火曜日から始まるらしいね。
その2つは何、ラジコの中でできるの？
なんかラジコの機能みたいなね、
機能としてそういうのができるんだ、うんうんうん、
だから、まあ、TBS ラジオクラウド開発にいくらかかったか知らんけど
1000万ぐらい家建つと思うよ。
そうだよね、かなりこれちょっと数ヶ月の数ヶ月の命になりそうな
ね、みんなで仲良くすればいいのにね、なんで一人だけさ抜きんでようとするんだろうね。
だからこれね、ラジコ側から全然情報言ってなかったのかね、
なのか、
TBS の方に。でも言ってたとしたらさ、そんな判断しないもんね多分。
うん、でも TBS 今さ、このタイムフリーもさちゃんと紹介してるからさ、
うん、
うん、別にあの反感の気持ちを持ってたりするわけじゃないんだろうなっていう気はしてるのね。
うんうんうんうんうん、
そう、
まあ、この辺ね、なんかあのもう元祖ポッドキャスターのねやつがいないときに話す話題じゃないと思うんだけど
、まあ、確かにね、
もう名前も呼びたくないからやつって言っとくけど、
トマト屋さんのことだねかわいそうだから言ってやれよ
そう、まあ、トマトのねおじさんもちょっとこの見解を聞きたいよね、このポッドキャストの、うん、未来というか。
そうだ ね、
ね、
あ、びっくりした、トマト屋のおじさんに聞きたいのかと思ってた。
あ、お父さんトヨくん、
トヨくん、トヨくんに聞きたい、
トヨくんに聞いても、あ、うん、違う違う違う、いや、トマト屋さんもだいぶおっさんになってきたからさ
まあそうですね。
でもね、これ深夜さんのメールの意図って、
うんうん、
ポッドキャストで頑張ってるあんたらどう思うんって、これからのポッドキャストどう思うんっていう、
うんうんうんうんうん、
ところのポイントでしょ、
うん、
お金にならないけど、うんうん、どうなのっていうところ。
まあ本当そうだよね、だから大手がさそういう風に撤退するってことはさ、結局ここでマネタイズっていうのは、うん、まあ、もう本当できないっていう結論がもう出たような気がするんだよね、うん、
まあね、アップルがだってそもそもさ見捨ててんだもんね、うん、ひどいよね。アップルがちゃんとやってくれればさ少しはさ良くなるかもしれないけどさ、
うん、
どうにもこうにも機能的には変わらないわけでしょ、
うん、
この形のままで頑張れって言われたら中身で過激なことするしかないもんね、目立とうと思ったらね
まあそうだね
そうそうそうそう、だから別にここで服脱いだところで全然見えないしね、
うん、そうだね。
だからそうするともう限界はあるし、もう本当ほとんどみんな趣味じゃないですか。
うん、
好きでやってるでしょ、
うん、そうだね。
で好きで聞いてくれてるわけでしょ、
うんうんうんうん、
したらもうこの形でみんなであの好きなだけ楽しむしかないんじゃないかなって思いますけどね。
広告ビジネスにしたいんだったらむしろね、まあ他のポッドキャスターさんとかやってますけどね、 YouTube で配信するっていうのも一つ手ですからね。
ああ、そうかそうか、
うんうんうんうん、
あっちだったら広告差し込めますからね普通にね、
うん、
あとはね商品紹介の番組をお金をもらってやって面白おかしくすればそれは成り立つだろうねっていう、
うん、うん、なるほど、
ね、だってできないよ商品紹介なんか
ね。え
だって悪いとこしか見えてこない我々としては、
あの、うん、ちゃんと正直に話すからね。そうそうそう、要するに人に魂売れねえんだよ。
そうだね、だってしかも定期的に配信してない時点でスポンサーつかないから。
そうそうそう
そう、だよね。だからまあ難しいね本当にね、
うん、
ただだからその YouTube にさ乗っければまあその収益得ることはできるけど、じゃあそれはポッドキャストという媒体なのかっていう、
うん、
まあ問題も出てくるじゃない、うん、当然、
うん、
ね、トークで金を稼ぐっていう意味ではいいのかもしれないけど、
うん、
YouTuber じゃん、
YouTuber
あと意外俺のプログラマーぐらい今悪やって
ちょっと真似してみた、うん、
でもポッドキャストって僕本当好きなサービスっていうか自分にやっぱ合ったサービスなんで、
うんうんうん、
こうね自動的にダウンロードされて溜め込まれて、
うん、
でまあなんかポストみたいな感じじゃないですか、
う
ん、
そうなの
ね、こう開けるとあのポスト手紙が届いてて好きな時に読めてっていうような、
うん、
これがやっぱいいんだよね。
何が大きいかってパケット使用料を気にせずに使うことができるのがポッドキャストだと思うんですよ、
うんうんうん、
Wi-Fi があるところでダウンロードしといて後で聞きたいタイミングで車とかね、
うんうん、
山奥でもいいしね、仕事中でもいいしね、
うんうんうん、
電波に関係なく聞けるのがポッドキャストだったじゃないですか、
うんうんうんう
ん、なんでラジオクラウドに行くの、
うん
うん
ってことなんですよ。だからこのなんだっけタイムフリーも、
うんうん、
結局回線使用料すごいかかるわけでしょ。
かかるね。
あ、それも落とすわけじゃないのか。
そうですよ、きっと
ストリーミングなんだ、
ね、これダウンロード保存できて1週間後に勝手に消えるとかだったらまあまあまだいいかもしれないけど、
うんうんうんうん、
結局ねストリーミングだったらねっていう。
あ、じゃあそれこそ電波が悪いとこじゃ聞けないとかも出てくるわけだね。そうそ
うそう、まあ、もちろん聞けないし、うん、でどこまでこう途中まで聞いてでなんか用事が済んで次の日に続きから聞きたい時とかも
あるあるある、
聞けないんだよねストリーミングだと。
なるほど、
うんうん、
記憶してくれないから
キャッシュしてないのか、
うんうんうんうん、
YouTube はちゃんとストリーミングでも途中で再生
そうだね、
うん、
再生してくれるけどね、
うんうんうん
うん、使い勝手悪いんだよ。
使い勝手が本当悪い、
うん、だからポッドキャストの方がいいんだよ自由度高いもん。
ポッドキャストラブだね。
ラブだ、
大好きだよ。
でもマネタイズにはならないってことだよね。
そう、うん、金にならないんだよ、うん、
不思議だね。必ずしもいいサービスがさ金が儲かるってわけじゃないんだよ ね、
うんう
だね
うん、
ツイッターもそうじゃない、
うん、
ちょっと話は出るけどさ、
ね、
ツイッターも身売り話が出てて、
うんうん、マイクロソフトのツイッターとかになったらもうショックすぎるよ
ただヨヨさん、うん、あれだよ今こうやって話してるのをあの、うんマイクロソフトのスカイプだからね。
あ、やべえじゃんこれ
マイクロソフトになった時に、ね、多分ヨヨさん同じようなこと言ってたと思うよ、うん、
まあね、あのディズニーもなんか名乗り上げてるみたいじゃん。
あ、そうそうそうそう、
ディズニーのツイッターって感じじゃん。
だいぶ可愛い感じになるよね。
なあ、
う
ん、
もう二言目にはタイムラインにミッキー登場するよ多分。
最悪じゃん
ははって
やだ
最後につくははって、だから138文字しかつぶやけないと思うよ。
あのミッキーのせいででしょ。
ミッキーのせいで
最悪じゃん。
母の分はもう削ってなんかね取られちゃうから。
あ、でもあれツイッターの140文字制限解除の話はどうなってるんですかね、うん。
あれでもね URL 分カウントされないとかさ、
うん、
そうアカウント名分カウントされないとか、
そ
う URL 分とか、
うん、
そうそう、だから入力できる文字数が増えたよね、
うん、そうなんだ、もう始まってんの、
うん、
あ、そうなってんのか。なんか俺ちょっと短いツイートしかしないから基本
そうだよね、うん、だからまあちょっとツイッターに関してもねちょっと思うところは僕もたくさんあるんだけど、うんうん、ポッドキャストにしてもツイッターにしてもかなり好きなサービスなんで
ね、自由度高いからね、
うん、うん、シンプルで自由度あるのがやっぱ一番だよね、
うん、
ただそこはやっぱりなんていうのかな、こう変に複雑にしていくじゃない、
うん、
マネタイズを模索して、でそうすると悪循環になっちゃうっていうかさ、
なんかインスタグラムとかも今時系列じゃなくなってるみたいですね。
ああ、そうか、あれも広告とかもね挟まれてるし、
そう
どんどん
真四角っていうのがこう正方形の写真っていうのがまあ一つの、ね、うん、特徴だったのにそれを崩しちゃうとかさ。
ああ、まあそうですね、
うん、
まあ、僕はカレーの写真とかアップするときにその方がありがたいんですけどね、うん、
四角の中に入るから、ね、
正方形に収まらないみたいなのがあるので
確かに、
ね、君のカレーのためにそうしたわけじゃないとは思うんだけど
違うんですかすいません、
メールどうしましょうか、はい、もう一つぐらいいきます。
さあ次のやつは打ち合わせしてないから何が来るかな。
じゃあ、もう一ついきましょうかね。
はい、
あっくんから、いただきました。
はい、
6月24日にいただきましたね、トマトに対して貪欲なトマト屋さん、仕事に対して貪欲なヨーヨーさん、下ネタマグナム磨きに貪欲なコマシーさん、お姉ちゃんの父では飽き足らずとうとう牛の父にも手を出し始めた貪欲な成田の人こんにちは、お久しぶりです。時間の無駄遣いのあっくんです、うん、もやもやな出来事があったためメールいたします。
ほうほう、
前回の配信を拝聴させていただきました、はい、ヨーヨーさんがおっしゃられたように私もどのくらいの課金があるのかを調べようと、うん、Apple ID を入力してログインを試みました。すると2ステップ認証のため信頼されたデバイスに SMS を送りますとのこと、
うん、
皆様ご存知のように私仕事柄人によく狙われるじゃないですか。
知らねえよ
知らねえ知らねえ分かんない分かんない。
2ステップ認証にしてたんです、
うん、
あ、SMS はしっくり全く来ない佐々木の略じゃないですからね。
最悪だ本気を出してるまた
すると SMS は待てどもサルド届かず、
う
ん、じゃあ次の手は復旧コードを入力すればよいかと考え入力しようとしたところ、
うんうん、
将棋の罪でした。復旧コード紛失です。
あらららら。
Apple ID のパスワード、信頼されたデバイスはありますが、そのデバイスに SMS が届かない。復旧コードの紛失、終わりました。一度 Apple ID からログアウトしたら、もうログインできません。Apple サポートへ連絡するしかありません。さて、ことの顛末はいかに。この先は次回へ続く。
これ今回のテーマにすごい良かったじゃん。うん、
まあ、いや、よかれと思って読んだんだけど、うん、後悔してたね読んでる最中ね
佐々木ってバグらされてしかも自分でバラしちゃった、
うん、若干落ち着き始めたね。私のあのファーストネームじゃなくて私のラストネームをまたさらっとね、うん、
さらされた
さらされた形になりましたけれども。
そうか、みんな困ってんだね。
これあっくん本当にでもあったんだよねこれきっと。
まああったんでしょうね。まあ顛末は次回に続くということなんで、うん、まあそもそもこのメールを我々が紹介していなかったので、その顛末はまだいただいてない状況ではあるんですけどね。
うん、そうだね。うん、6月だからね。
6月だ。もしかするとまだこのメールを紹介されるまで待ってるかもしれないからね。
待ってるよね。多分。そうそう。多分楽しみにしてた
んだと思うよ。超いい人じゃねえかよ。
まだだからアップルに電話してないかもしれないから。
ああ、そういうことか。これからだ。うん、よし来たって。
よし来た
って。もうね、そうほら、続きものにしようって多分あっくんなりに。今回は続きものでちょっと行こうみたいな作戦を立ててたと思うんだけど、うん、まあ、ものの見事にね、
紹介されないと。そうだね。
なるほど。まあ、あくん、続き、ことの顛末をお待ちしてますので、
あ、
ただ読むかどうかは保証できません。
そうですね。まあ、二段階認証で SNS が来ないってなっちゃうと、もう手の打ちようがないですよね。
そうだね。うん、なんか、マイクロソフトの二段階認証は、そういうアプリがあるよね。
う
ん、
うーん、
SMS で来るんじゃなくて、
うんうん、
なんかワンタイムパスワードみたいなのが、
あー
なるほど、
はい、
うん、表示されるアプリがあるんですよ、
うん、
それは便利かなと思う。なんかいちいちあの SMS で来るのもううざいもんね。なんか
そうですね。あ、
うん、
全然話飛ばしちゃっていいですか。
いいよ。
僕 Spotify がサービス始まったんですよ日本で。
あ、始まったね。
始まったね、
はい、で僕今まだ招待制なので、
うん、
で招待の申し込みをして招待 ID をもらって初めてログインできるっていうシステムなんですね今は。なんかまあ6桁ぐらいの数字なんですけど招待コードっていうのが、
うんうんうん、
でその1回来たんですよ招待コード、
うんうんうん、
で iPhone のアプリをダウンロード、 Spotify のアプリをダウンロードして、で最初はログインできたんですね、
うんうん、
でできれば Mac でも聞きたいので、
おうおう、うん、
Spotify の公式ホームページから Mac 用のアプリをダウンロードして、
うん、はいはいはい、
で、まあ、ID パスワードはその iPhone の方で設定してるから、うん、iPhone のアプリで設定してるから、うん、同じ ID パスワードを入れてもそれはすでに使われてますって弾かれるんですよ、うん、
やべえ
別 ID？ まさか。
いや、もうわけわかんないじゃないですか。
固くなな感じがするね、うんうんうん、
でただ Mac ックの Spotify の公式ホームページ上ではログインできるんですよ。
はいはいはい。
でも、その音楽を聴くためのアプリはその iPass で入れないっていうですね。
うわー、ID パスワードで入れない。
はい。謎現象が発生しまして、一旦、ちょっとよくわかんないけど、パスワードリセットしてみようかなって思いまして、パスワードリセットしたら、すべて入れなくなりました。
やべえ、最悪だ。メール届いてないですか？
リセット用のメールは届いてリセットしたんだら、今度はそのもう iPhone の方も入れなくなっちゃって。
あら、まあ、それも難しいね。
そう。Mac の方も入れなくなっちゃって、なんか唯一、その公式ホームページには、その設定してる ID パスワードで入れるんですけど、
謎仕様する。そう。
システムエンジニア的な見解を。申し上げます。
多いね、それ。いいね。
あのですね、はい、作りたてのシステムっていうのは、うん、ユーザーが取り得るフローを全部検証してるわけじゃないんですね。うん、そうするとですね、大体一般的なフローだけでテストしてリリースしちゃった場合に、特殊なフローをやられると穴があったりして入れなかったりとかね。
そう。いや、でも Spotify、まあ、日本はようやく上陸ですけどね。
もっと古いじゃん ね。
もう 2,3 年ぐらいはやってますよね、あのサービスね。ようやく日本に来たと思ったら。
やっぱりこれもね、あの人の入れ替わりが激しいと、そういう部分が引き継がれなかったりとか往々にしてあるんですな、
なるほどね。
で、しょうがないからもう一回招待コードを申請してんですけど、
来ないでしょ、
今度来ないんですよ。
長い待ち行列に入っちゃうんだよね。
そうか。
あれも初日の早い段階っつっても、まあ夕方ぐらいまでに申し込めば夜ぐらいまでには届いたんだけど、もう夜になって申し込んだのはアウトだよね。
アウトですね。僕も夕方ぐらいかな、申し込んだら、それでもまあ次の日とかで来たから、あ、まあ比較的早いなと思って、で、せっかく楽しみにしてたんだけど、なんかそんなことになりまして、結局何一つ楽しめずに、まだSpotify2 曲ぐらいしか聞いてないですね。
でもさ、アコマシーさんの場合さ、Apple Music 入ってるでしょ。
Apple Music でもちろんある程度は聞けるんですけど、Apple Music ではなんか多分配信してないのとかも扱ってんのかなと思って、ちょっとちょっと試してみたいなと思って試したんで、試してるレベルなんで、まあなんか今もともとバリバリ使ってて入れなくなりましたっていう状況じゃないから支障はないんですけど、
そっか。僕ね、 Apple Music 無料期間で使ってた時に聞きまくってたアーティストを Spotify で聞きまくってる、無料でね。
ああ、そうですね。
そう。貧乏さえ聞きこだしてるんだけどね。
広告のなんかそのどういう風になるのかなとかっていうのも見てみた
ら、急に曲と曲の間にキットカットの CM とか入ってくる。
ああ、そういうことか。
あとね、使いまくってるとね、曲飛ばしができない。もう強制的に一曲聴かされるっていう。とか、あとシャッフルで再生、無料の範囲だとね。
そうですね。シャッフルで再生ってボタンしかなかったですね、確かに。
シャッフルの上に曲飛ばしできなくなると本当苦しいからね。
ああ。
アルバムの中でも聴きたくない曲あるじゃん。
うん。
それ聴くしかないのね。でもさ、フリープランだとさ、月に15時間がマックスなわけじゃん。そう、15時間の聴きたくない曲分って辛いなっていう。
まあそうだね、
必ずしも全部聞きたい。
そうだから今一生懸命好きな曲のプレイリストを作って、そっちで再生するようにすれば好きな曲だけ聴けるなと、ね、
なるほど。
ちょっとね、いかに無料で楽しめるか
テクニックを試してるってところか。
しかも最初の3ヶ月無料だから、3ヶ月無料の期間使い終わって気に入らなかったらお金払わないでさよならしてもいいし、
でもいいってことですね。
そう。でも移行する前にフリープランの限界までちょっと攻めてみようかなってやってるところ、今。
今後使い続けるということを前提にしてね。
そう。
テストしてるんだ。
うん。古いアメリカの曲とか好きだから、結構 Apple Music よりは、こっちに、の方がいいのかなとか思ってたりするんですよ。
へえ。まあちょっとその辺、Spotify もうちょっと使い込んだらまた、テーマでね、取り上げてくれたら、ここも勉強になるし。
あとね、Kindle Unlimited ね、2ヶ月目の更新をしようかなと思ってる。
ああ、そうなんだ。
使い勝手は悪いけど、iPhone で Kindle Unlimited 楽しんでますよ。
ああ、そう。
サブスクライブサービスやってないけどね、ほとんどやってなかったのにね、やるようになってきちゃった。君たちのおかげで。
僕らのおかげなの？
僕らのおかげ。
ほら、並ばずでやったから。
ああ、そういうことですね。
ああ、そう。ああ、そういうことか。言っといて俺はやってないけどね。まあいいか。まあじゃあエンディングに行きましょうか。
はいはい。
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。 番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどお便りをお待ちしております。ということで第68回リンゴは踊るサルダならばずでした。お送りしましたのはケイタロウと
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。